When I received the assignment to speak to the church on the subject of teaching,
教会員に教えることについて話をする割り当てを受けたとき、大変謙虚な気持ちになり、熱心に祈りました。70年近く前、私は太平洋にある沖縄本島の沖の小島の崖に座っていました。戦争が終わったところでした。私は生き延びました。これからどうしようかと考えていました。私たちを故郷に運ぶ船の到着を待っている時のことです。これからの人生何をしたらよいのだろうか、何をしたいのか、何になりたいのかと考えていました。そして教師になろうと決めました。それから70年近く経った今もその望みと決意は変わりません。これまで多くを学んできましたが、学ばなければならないことはまだたくさんあります。すべてを分析してみると最終的には教えることに行き着きます。ですから私たちは教えることを学ぶのです。教えることについて私たちが学ぶことのできる原則はいろいろとありますが、おそらくその中で最も難しいのは自分自身を捨てて原稿を読むのではなく、御霊に頼って生活を送ることでしょう。熱心に真剣に研究すればもっと良い教師になれると約束できる方法があればいいと思います。研究が害になることはありません。しかし研究しても主と御霊を信頼して教えるほどには良い教師にはなれません。身につけることは難しいですが、そのうちに御霊が助けてくださると御霊を信頼できるようになります。重大な責任があると分かっていても頭が空っぽで何を言ってよいのか分からないまま説教壇に立つことがたびたびありました。しかし言葉はいつも出てきます。教え始めると出てきます。口を開くと啓示が流れ始めます。しかしそれが自分自身の功績であるとはほとんどありません。力をもたらすのが御霊だからです。私は全員が教師であることを知りました。教会の中では教師としての召しを受け任命されて、日曜学校やその他の親権組織、補助組織などで教えます。親権者は時に教える力を持っているということで親権を誇ることがあります。しかし親権者の教える力は母親に与えられた力には及びもしません。教会の中で最も偉大な教えは母親から与えられるのです。ですから職業としてでもそうでなくても、教会で教えている皆さんがご存知の通り、教えることは神聖な行為です。そのほとんどは教室の中で行われるものでも、レッスンを読んで研究し深く考えて準備しているときに行われるのでもありません。進み出て従順であるならば、主の声が私の思いに告げてという聖句が示す通り、言葉は必ず与えられるからです。若者にとって従順は嬉しくない言葉です。私たちは元から従順なわけではありません。両親、特に母親が幼い子供たちに従順を教えるのです。成人になると従順は私たち自身の責任です。時には自分の中でちょっとした葛藤があって、手綱を引いて向きを変えたり後ろに下がったりしなければならないことがあります。つまり悔い改めです。道を外れ始めた原点まで戻って、それまであった問題から自らを解放して前に進みます。あがらいには偉大な癒しの力があります。罪をあがなってくれるのです。あがらいに頼れることがどれほど素晴らしいことかお分かりでしょうか。主は私たちのためにあがないを成し遂げてくださいました。皆さんが悔い改めて決心するなら、悔い改められないことなどありません。 どのような状態からでも救われます。私の勧告は簡単です。教えるということを正しく行ってください。より良い教師になるということを決意し、聖文に頼る決心をしてください。もしそのようにするならば、皆さんは進歩し、困難な問題は皆さんの益となります。70年の歳月は私にたくさんのことを教えてくれました。しかし学ぶべきことはまだたくさんあります。どうしたら学べるのか分かりませんが、この世の生活が終わって次の世に行けば新しい学校が始まります。皆さんに証しします。主は生きておられ、回復は真実です。回復は私たちの益のために主によって管理され計画されました。主は生きておられます。主が生きておられることを知っています。私は主を知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。